ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。こんばんは、直木博代です。そしてスタジオには今回ももちろんこの方ゲストにいらっしゃっております。
臼杵にあります上山仁クリニックの上山奈穂です。よろしくお願いします。
奈穂先生よろしくお願いします。早いものでもう12月ですね。なんだかこうちょっとこう世話しない気分になってきますよね。
そうですね、うん、もういよいよ年末だと思うと
そうちょっとラストスパートかけてまあでも健康的にちょっとね日々過ごしていきたいですね。さあ先生、今回も番組コンセプト、いくつになっても体内年齢20代をキープしたい、その秘訣を解き明かしていく番組ということで、今回の月間テーマが先生何でしたっけ
今回のテーマはですね、いつか直樹さんとお話ししたいなと思っていた女性の令和の生き方です。
すごいですよね女性の令和の生き方、また大きく出ましたね
大きく出ました、
うん、これには先生のそうどういった思いがあるんですか。
そうです、やはりですね、うんうん、これまでの生き方と同じ生き方をしていけないというのがもう明らかに見えてきましたので、はい、やはりここで本当にどういうふうに生きていかないといけないのかなというのをやっぱ考えていかないといけないんですね、
うん、
で早ければ早いほどいいんですね、
うんうん、
なので全然あの20代だったりとか30代40代の時に、はい、あなんかどうしたらいいんだろうって思わない方も多いですし、
はい、
また思っても、うん、なんか言ってもらえる人が周りにいなかったりしますので。
そうですね、確かに
ね、ここでなんかそのヒントになるようなお話をして、うん、なんかしていきたいなと思ってます、
はい、で今回のテーマがですね、なんと皆さん20代老化スタートこれがものすごくこう衝撃的なテーマなんですけれども、先生20代といえば何も怖くない時期ですよ。一番こうキラキラしてる時代だと思うんですけど、そこにこう老化スタートってこうどういうことなんですか。
そうなんです皆さん、うん、20代って何も気にしてない方すごく多いんですが、うん、
はい、
実はもう細胞とかはですね、老化がもうスタートするんですよ
20代から。
もうちょっと早く言えば脳とかはですね18歳からもうスタートしてるっていうふうに言われるほどなんですね。
そうなんですか。
そうなんです。
うん、
でそれを知らないと、うん、だからここからですね、本当はちゃんとしっかりとした対策をしていかないといけないんですね、
うん、
なので、うん、ただ全然そう思って取り組もうとしないじゃないですか、
うん、
しないといけないんです。
しないといけない。だって20代の頃って、まあ、自分の頃を想像するとそのましてこう美容のことなんてあんまり考えてなかったですし大学生の頃なんて12時、夜中の12時ぐらいからファミリーレストランに行ったりとかしてましたけど、え、先生どうでした？
いや、そうですよ。ですよね、うん、なんかもう、本当に、普通にもうずっと起きてて、うん、なんかストを歩いてて、うん、たりとか、なんかずっと電話してたりとか、うん、ずっと飲んでたりとか、
そうですよね、
朝までだったんですね、うん、してましたよ。
はい、もうちょっと自分たちのことは棚によっこらしょっと置いといて、でもまあ、そうやってきたからこそ言える、はい、メッセージみたいなのもありますもんね。
ありますね、
うん、じゃあもうすでにこう老化はすでに始まってるということで、こう新陳代謝とかもどうなんですか。
まあ、確かにいいはいいんですけれども、うん、はい、この時からちゃんとちゃんとしたサポートをしてるかどうかで、うん、老け具合、
うん、
老化度合いっていうのはやっぱ変わってきます。
20代の頃からこうちゃんとこう意識的にそうやってこう自分のことをそうやって考えてる子って いるんですかね。
いないんですよ
いない。
でも、うん、ちゃんと言ってあげると、うん、あ、そうなんだと思ってちゃんと取り組む方もいらっしゃるんですが、
うんうん、
やっぱ言ってあげないとやっぱダメなんですよ。気づかないと取り組めないので、うん、まず気づかせてあげることが必要ですよね、うん、
あ、気づかせてあげる。
そうです。もう私も今のもう帰って自分で言いたい、うん、もうダメだよって、
うん、本当そうですよね。じゃあその結局そのまあ20代って一番こう何も恐れずこう無敵状態で過ごしていそうなんですけれども、そこでやっぱりこうちょっとねメッセージをこう投げかけてあげて、生活の仕方とかでだいぶ変わってきますか、その後が。
全然変わってきます。
へー、
老化はもう右肩下がりっていう風に言われるんですけれども、うんうん、もうカクンっていく人と、うん、なだらかにこうぐずーっと行かれる方と、
うん、
いや違ってきますので、うん、その財産がもう出来上がってしまってて、うん、さらに体の財産を作ることがもうできないんですね。だけどその財産をいかに減らさずにちゃんとキープできるかっていったことが大事なので、
うんうん、
大体の人は20代からキューって行くんですよね、
うんうん、
なんか本当はこういう風に描きたいんですけど、
はい、
もうその不良な生活で、うん、もう自信持ってますから20代、うん、もうカクンってこう転がるようにです ですよ、行くんですよ、
うんうん、
でそれがあの自覚できるレベルになるのが、うん、まあ、60代だったり70代だったりっていう風になってくるんですね。
その20代の頃からのこう積み重ねがこうガクってくるのが、まあ、5、60代ぐらいになって、ね、ということなんですね。でも20代そうですね、もう10代後半ぐらいから、まあ、特に女性はスタイルを気にしすぎて、うん、ダイエットにまず取り組みます。先生、
そこがまず本当に大きな落とし穴で、間違ったダイエットを代替されているので、うん、その後ほんと不健康に、余計ちょっと美しさが損なわれ、うん、良くない経過にいっちゃうんですよね、
うんうん、
なのでだからこそちゃんと知っておかないとっていう風にですね、うん、ありますね。
まあ、でも最近そのやっぱりその、あのメディアを見てるととっても綺麗なモデルさんとか、まあ、女優さんタレントさんいらっしゃるじゃないですか、
はい、
で、あの体重なんですけどね先生、
はい、
平均的な体重とかを調べるじゃないですか。私もこう年代に合わせて、はいはい、私の年代だと大体何キロぐらいが適正なんだろうって調べると、適正体重はありますよもちろん、
はい、
それ以外にね美容体重とかまた出てくるんですよ。
あ、なるほど、
知ってます。あとなんかモデルだったらこれぐらいの体重、 あれが良くないですね。
なるほど、良くないですね。
そうなんですよ。だからやっぱりそのね、もうやっぱ体のことを気にするのであれば、やっぱりその自分の体重というか、その身長と体重のバランスってやっぱ大事ですよね。
大事ですね、
うん、
だけどその質が大事なんですよね。質、
質、
そう、
はいはい、
あれって平均的な脂肪で考えてられてる、
うん、
筋肉脂肪の割合で考えてる体重の設定なので、
うんうん、
あの最近はやはりしっかりと筋肉骨を作りましょうなので、
はい、
体重で見てるのはちょっと確かに危ういですね。
なるほどなるほど。
脂肪分の割合だったりとか筋肉の割合だったりとか、もう美しいスタイルの筋肉はどれくらいとか、うん、そういうふうに出さないといけないんですよね。
なるほど、確かにそうですよね。あのでそれこ その以前先生がもう散々おっしゃってました、そのとにかく自分の体をまず知りなさいっていうこと で、ね、そう考えるとやっぱりそのあの分子栄養とかありましたけれども、はい、まずその、まあ、20代いくら若くてもやっぱり自分の体がどういった状態なのかっていうのをやっぱチェックすること大事ですね。
チェックした方が本当にいいですね、
うん、
20代の方でも本当にビタミン D は大体の人皆さん欠乏症ですし、
はい、
で中にはあの貧血がですね、隠れた貧血も結構持たれている方多いんですよ。
もう貧血は本当によく聞きます。もう10代ぐらいから、はい、特にそのあの結構ハードに部活動してる子なんて、
ですです、
まさにその貧血が、うん、隠れ貧血の子が多いって聞きますもんね。
そうなんですよ、
うん、
なのでやはりちゃんと自分がどうなのかをチェックすると、
うん、
なんか取り組みやすいですし、
うん、
でそれがいくら若くても、まあ、直樹さんが言ってくださったように、
うん、
まあ、生活の中で動きの中によって10代でも不調な方はいらっしゃいますし、
うん、
20代ではもちろんですし、
うん、
なのでまず自分を知っておくってことはすごく大事ですよね。
まあ、
そこがスタートだと思うので、
うん、
10代だから大丈夫ということは決してないですし、
うん、
20代だから大丈夫ということはもちろんないので、
うん、
まずはその自信と根拠になるものをちゃんと見極めましょうねっていうのは大事だと思います。
だってあの先生以前お話しされてましたけど、なんかこの令和の時代に栄養不足の子が多いっておっしゃってましたよね。
いや本当に心配ですね。
それはやっぱりどうなんですか、やっぱりその日頃の食生活というか、やっぱりそういったその、まあ、綺麗になりたい、細くなりたい、うん、まあ、そういったこう女性の願望もあるのかもしれないですけど、やっぱり根本的なところから、まあ、親御さんも一緒に見直していかなきゃいけないですね。
そうなんです、
うん、
一緒にもう家庭で皆さんに取り組んでいただけるっていうのが本当に一番やりやすいので、
うん、
ぜひぜひ見直していただきたいですね、
うん。まあ、20代、まあ、自分の頃と振り返って、まあ、20代っていうとそうですね、まあ、あんまりお金もない時期でもありますけれども、やっぱりそのちょっと自分の体に関して投資じゃないですけど、
はい、
それがやっぱり必要になってくるということなんですね。
まず何に投資するのかなんですけど、
はいはい、
体にの投資がまず第一なんですよ。でそこから、
うん、
じゃあ他のものに投資しようっていかないと、
うん、
体が、ね、持たなくって、うん、いくらお金なんか他の作ろうとしても、
うん、
まずうまくいかないし、
うん、
楽しくないですよね、
うん、
病気とかそっちのものにどんどん取られてしまうだけになっちゃうので、
うん、
まず自分の根本となるもの、
うん、
体に投資して、まず元気な体の中で他のものに投資していくっていうことが、うん、じゃないと、まずうまくいかないと思うんですよ。なので人生の中で投資というのはまず自分の体、
うん、
そこにまず投資していくことが 本当にこれからの時代、令和の生き方としてはそこが本当に根本にあるだろうと思ってます。
すごいですよね。もう20代から自分の体への投資がやっぱり必要になってくるということですね。
そうです。
だってでも令和の女性の生き方って、先生じゃあ昭和平成令和と来てますけど、その昭和平成の女性の生き方とはまたちょっと違うということですね。
そうなんですよ。そこが本当に大事で、うん、先輩方の生き方と私はこうだったって言ったものをまるっと鵜呑みにできないんですよ。
これそうか、もう時代も違えば食生活も違う、環境も違う、
そうです、もう変わってきてるんですよね、うんうんうん、でもほぼもうこれだけもう180年は生きないといけないというのもありますし、うん、前はやっぱそうじゃなかったんですよね、
うん、
でやっぱ食生活も変わってきて、はい、環境も変わってきて、いろいろも本当にぐーっとですね、どんどん速いスピードで変わってきてるので、うん、先輩方が良かったって言ったものを、うん、だからいいってことは決してならないので、今の時代にあった、うん、今の自分たちの生き方をどうしていかないといけないのかをやっぱ考えないといけない、うん、そういうふうに思ってます。
なるほど、すごい説得力あります20代の頃は
いやもうそれはそれ、
うん、そうなんです。私も那覇先生ももうねワイワイしてましたけど、はい、今になってやっぱりそう伝えられるメッセージですよね。
本当にそう思いますね、うん、
じゃあまずはその自分への投資、やっぱりその、はい、といえばやっぱり自分の体をまずしとにかく知ろうということなんですね。
知っておくことですね、
うん、さあそこでですね、ここで体への投資を考えるイベントを紹介します。那穂先生が7月に立ち上げました Facebook のオンラインコミュニティ薩摩カレッジでは、気負わず日常に取り入れられるウェルネスライフと題してズームイベントが開催されます。これ鹿児島市照国にあります割烹三栄の3代目若おかみ新村由紀子さんをゲストにお迎えして、那穂先生と疲れにくい体作りのためのルーティーンとウェルネスフードの取り入れ方についてトークを繰り広げますということで、また先生面白そうですね、これね。
そうなんですよ、こんな機会本当にないので、うん、ぜひこの機会にですね参加していただけるといいなと思います。
はい、開催日時12月15日水曜日夜の8時から9時までとなっています。参加費が1000円です。参加ご希望の方は株式会社 USK 企画電話 099-264-0862 番、あと PTX ですかね先生。
あ、そうですね、
はい、でも受け付けているということです。ぜひたくさんの方のご参加お待ちしていますね。え先生すごい、ウェルネスフード、
そうです、うん、老けづらい体作りのためには、うん、食事は欠かせませんので、やはりですねこの割烹三栄さんの考え方とか使い方とか、うん、本当にいい勉強になる学びになると思いますので、ぜひぜひこの機会をご活用ください。
はい、ドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。ナホ先生、来週は女性の令和の生き方、何十代でした、
30代から40代についてお話ししましょう。
また来週もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。